の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
リモートで録音しておりますので、聞き取りづらいところや途切れたりするところもあるかと思いますけれども、ご了承ください。
はい、
おい、
おげ、
うい、
チャーマイチョイス。
おい、
今回は、ネットフリックスのドキュメンタリーです。
へ
ー、パレスの騒乱、アントールド、パレスの騒乱っていうやつですね。こちらはネットフリックスの、ドキュメンタリー映画ですね、うん、全1話って書いてあるから、
うん、
全1話って何だって話、69分だから短いんで、
うん、
なんかぜひちょっとスポーツ、これスポーツの話だからスポーツに興味ある人はいいかもしれない、
うん、
まあ別にスポーツ関係なくても面白かったですけど、ドキュメンタリーとしてすごいおすすめしたい、2004年、今から15年前、
うん、
ミシガン州で NBA の試合中、選手間の衝突が観客を巻き込み乱闘へと発展。 NBA 史上最悪と言われる乱闘事件の真相と余波を当事者たちが振り返ると。
へえ、それ知ってた、その事件、
はい、あ、これ、うん、あのもう当時も2004年って言うと、ちゃん前はちょうど社会人、あ、じゃあじゃあじゃあ大学入学の時ですね。
うん、
あの一番 NBA にハマってた時期だったんで、うん、あの知ってました、リアルタイム。
へえ、
すごかった、すごいあのニュースになってた、
うんうん、
アメリカでもね、一大ニュースっていうか一大なんだろう騒がせ事件みたいな感じでした、
うんうん、
でなんでパレスの騒乱なのかっていうと、うん、あのその乱闘が起こった時に試合やってたのが、
うん、
ザ・パレス・オブ・オーバーン・ヒルズっていうあの場所だったから、
うんうん、
その会場だった、だからパレスもそう
です。なるほど、
ね、で、NBA の2004年2005年シーズンの、インディアナ・ペイサーズ対デトロイト・ピストンズ、どっちも今もある強豪チームですね、
うん、
の試合中に起こった乱闘事件でした。これでも確かにねまあNBA そんなにあのずっと同じ熱量で見続けてきたわけじゃないんだけど、うん、まあ、あのずっと気にしながら生きてきたタイプの人間の私でも、
うん、
史上最も歴史に残る乱闘だったんじゃないかって言われたらそうかもって思います。
うーん、
ここその 20、30 年前とかはさすがに分かんないけど、自分が見てた中ではね、ここ20年とか10年とか、ちゃん前はね、高校3年から NBA にハマったんですよ。あの、本田くんっていうね、名前出した。本田くん聞いてないと思うから言うけど、本田くんが、後ろの席だったんですよね。で、本田くんが、なんか、当時は、携帯も YouTube もなかったじゃん。まあ、携帯
もあった、
うん。iPhone とかさ、その映像をさ、あの個人個人が見るのよさ、もう限られたものしかなかったじゃん、あのケーブルテレビとか、特に福島のど田舎だったの、
うん、
で本田くんちがあの珍しくその ケーブルテレビ、
スカッパーみたいな、
ワウワウかな、スカッパーかな、忘れちゃったけど、その入ってる実家がね、
うん、
入ってて、本田くんが NBA を見ててすげえ面白いって言うから、ビデオに焼いてくれて、
うん、
ビデオ時代、ビデオに焼いてくれて、あの貸してくれたんですよね、うん、試合、確か多分コービーがいたレイカーズだと思うんですけど、アイバーソンとか当時、あとはまだマイケル・ジョーダン引退する直前だったからいた、
うん、
とかそういうのを貸してもらって、後ろの席の本田くんから、
うんうん、本田くん言い過ぎじゃない、
これは面白いぞってなって、
うん、
まあ、まあでもど田舎で NBA を見る手段はもう
本田くんしか
いない、から借りるしかなかったから、あとはあのツタヤとかであのダンクシュートっていうね、あの NBA とかの情報が載ってる雑誌とかがあるから、
うん、
それを買って読んだりとか、
うん、
ダンクシュートっていう雑誌があって、ね、あのジャニーズで言ったら明星みたいな感じで、はいはい、あのよくポスターとかがついてくるから、
うん、
それを部屋に飾って、
うん、はいはいはい、
まあ、当時の推しの選手は、あのジェイソン・キッドっていうね、
うん、
あの今ブルックリン・ネッツっていうブルックリンのチームになっちゃったけど、ニュージャージー・ネッツ当時はねに の, あの1番のポイントガードのおっさんがいたんだけど、うん、そのスキンヘッドのおっさんがいてね、うん、ちゃんまいの坊主頭にムキムキの高速がそこでもあの通用してるんだけど、
ビジュアルでいいなってなった
やつ、なんかすごいかっこいいんですよジェイソン・キッドと。とにかく今ヘッドコーチもやっててね、引退してから、いいんですよ結構強いチームを率いてて、ジェイソン・キッドの等身大ポスターみたいなのがついてて、うん、それを部屋に飾ったりとか、
うん、
まあハマったんですよね、うん、で、まあ、このちょっと脱線しましたけど、このドキュメンタリーね、本当に何が面白いって、
うん、
当事者アントールドっていう、題名なだけアントールド・パレスの騒乱っていう題名なだけあって、うん、あのもう当事者は実際その後も選手を続けてたわけ、
うんうん、
で大事件になっちゃっていろんなバッシングされて、
うん、
すっごい大変だったみたいね、その、選手続けていくにあたって障害になっちゃうぐらい。
結構怪我人とか出たの？
あ、もう怪我人運ばれたし、選手が殴っちゃって、あのファンを、でその人を病院に運ばれたりとか、
うん、
その選手同士でもあの乱闘になったりとか、
うんうん、
いろんな余波がこうあったりして、結構出場停止、もうそのシーズン出場停止とか、
うん、
結構重大な、あの何なんだろう、反省しろっていうことになっちゃったわけ、
うんうん、
でそう続けるのが大変だったから、この話はもう触れたくないと、
うん、
もう絶対にあの話したくないっつって、当事者は話してこなかったから、
うん、
それが15年後の今、あの当事者のインタビューから、
うん、
これを振り返るっていうドキュメンタリーなので、当時のその当事者の選手とかも知ってたし、あの実際に有名な選手だから、
うん、
あのこの事件がなければもうホールオブフェーム、あのあれだ、野球で言ったらあの名人会じゃなくて名球会か、
名人会、
名球名球会とかに選ばれるみたいな、
うん、
あのやつが NBA にもあるんですよ、ホールオブフェーム、うん、ホールオブフェーマーに選ばれたっていうぐらいすごい選手だったから、うん、なんていうか、その選手が、まあ、おじさんになってその当時のことを振り返って、
うん、
あのまあ、未練たらたらに話す人もいれば、
うん、
もう僕はあのその事件であの大変だったけど頑張ってるみたいな人もいれば、
うん、
だからね、いろんな人がそれぞれのキャラクターがあって面白かったです、
うんうん、なるほど。
っていうか、だからなんていうの、演者が観客と衝突するっていうことが相当すごくないと思
わまあ、あのなんて言うんだろう、そう、なんて、バスケ独特じゃない、なんかサッカーだと物理的に難しいじゃん。
いや、それがね、他でもいっぱい大乱闘起きてんだって、 NBA 以外のスポーツで
も。あ、そうなんだ。
意外と
バレーボールもいける気がするな。
NHL NHL ってなんだっけ、
何、
ホッケーだ。
あー、あー、なるほどね。
まあ、MLB、メジャーリーグベースボール。
野球ってどう
起きてるらしい。
どうやって起きるんだろうね。いや、だって
みんな乗り越えてくるから、ファンとか。
そうなんだ。結構危ないよね、乗り越えてくるの。
そうそうそう。まあ、バスケとか乗り越える場所がないから、そのもそも降りてくれば、
うんうんうん、
選手に会えちゃうんだけど、
うん、
みんなそのフェンスとかから乗り越えたり入ってきたりして、まあ、このパレスの騒乱の時も超面白かったんだけど、めっちゃ激高してる選手の目の前に、
うん、
あのファイティングポーズ取って、あのその相手チームを応援してるファンが出てきて、もう反射的に 平成その選手をバーって殴っちゃうみたいな何殴られに来てんのみたいな、ね、
そうなんだ。
いやだから、まあ、バスケはね、うん、どうなんだろう、あの言う通り乗り越える場所がないから、うん、乱闘になりやすい
なりやすそう
でもすごいのもなんか、その乱闘のきっかけが、うん、ビール瓶を選手に向かってファンが投げて、うん、
ダメだ
それが当たって
それはなるわ、
それが当たってプッチーンって切っちゃって、もともともうプッチーンって切れるアンガーマネジメントしてる選手みたいな人だったから、うん、なおさら止められない大乱闘になっちゃった。まあ、だから自分らもさ、まあ一応リスナーさんがいるあのポッドキャストをさやってるわけじゃん、
うん、
なんか今もさよくこう SNS 上でさ芸能人とファンがさ揉めたりとかしてるけどさ、うん、それのリアル版ってことだよね。
すごいなもう一言すごいねだよね。なんか
そう
なんだろう、やるこう争うモチベーションっていうか争うのもエネルギーじゃん、
うん、
私ないんだよねそのエネルギーが。なんかすごいムカつくこと言われても、
うん、
なんかそれにカッとなって行動するっていうエネルギーがないからカッともしないわけよ。
ああ、それはいいことなんじゃないの？
へえって思うな、なんかうーんって思うだけで。だからその、うん、なんか言ってやろうっていうエネルギーってすごいなって、その喧嘩ツイッター上とかで喧嘩してる人見ても思う。
そういえば今思い出しちゃったんだけど一個脱線していい？
うん、いいよ。
今日さ、
うん、
あのちゃんまいがやってるフリマアプリ買いまして、うんうんうん、でまあ出品してる商品にコメントがつくとさ、コメントが来ましたって通知来るようにしてて、うんうんうん、おコメント来た売れるかもやったと思って、うん、ウキウキって開いたら、うん、なんか全然知らない人から、うん、まあ、知らみんな知らない人なんだけど、うん、あのなんだっけ、なんかその人は私の多分プロフィールに書いてある注意事項みたいなのを読んだんだよね、うんうん、で一応常識のあるあの対応してくださいみたいな感じのことを書いてた、
うん、
そしたらなんか多分それにその人はなんかピキンってなっちゃったみたいで、あ
自分に言われてるって感じがしたんだね。
別にカスタマーじゃないんだよその人、うんうん、何か取引中の人とかでも何でもないのに、うん、なんかいきなりなんかどうでもいい商品にコメントしてきて、うん、あのフリマアプリに常識を求めるあなたはよっぽど非常識だと思いますけどみたいな感じのコメントなんかしてきて、
いやなんかツイッターとかでもさなんかまあ不特定多数っていうかなんかまあ独り言じゃんツイッターってもう簡単に言えば、うん、けどさ、ね、全部が全部自分に言われてるって勘違いする人いるよね結構あれそれもなんかすごいエネルギーだなとは思うけど、
あれもさ勝手に見て勝手にさ自分元だって思って勝手にさあの怒ってんだよねみんな、うん、
大変だよね、忙しいよね毎日そんな、
お前に言ってねえよっていう話でさじゃあ見なきゃいいじゃんっていうか、じゃあ別に関わらなきゃいくないっていう
当たり屋みたいなね、
うん、なんかアホっていうかなんか拍子抜けしちゃったって感じ、
日々カッカして生きてるんじゃない、
あまりにさツイッターだったらまだわかるよ、まださアイデンティティをみんな一応こうさ出す場じゃん、うん、ツイッターって、うん、その人のネットで作ってるアイデンティティかわからないけども、うんうん、そういうものをこう出す場ではあるから、うん、そう主張したり、うん、人にこうご意見申したりするのは当たり前だと思うんだけど、うんうん、フリマアプリでっていう、しかも別にやり取りしてたりとか、うん、私がその人に直接的に迷惑をかけたわけでもなんでもない人に当たり屋してくるっていう、なんか究極の暇人化っていう体験をしました、
うん、なんかそういう風に揉め事を起こすことによって日々生きてるって感じするんじゃない、
まあそうだね、衝突で自分を確認してるのかもしれない、
そうそうそう、探してんだよ毎日いろんなところで、
俺いるみたいな俺
我思うゆえに我ありって、
あ、我の存在を認めてくれたからこの人は変身してくれたんだってね。どういうことだ
よ、どういうことだよ。いいかな、
どうか勝手にやれよっていう、
もう愚痴いいかな。愚痴止めてもらっていいかな。
パレスの空良かったです、はい、ドキュメンタリーとして、
はい、はい、以上です。